めにお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を感謝いたします。今日あなたの御言葉を語らせていただきますけれども、どうか主よ、僕の口を通して曲げることなくまっすぐあなたの御言葉を伝えることができるように、どうか助け導いてください。また聞くお一人お一人の霊の耳と心を主をどうぞ開けてください。どうぞ初めから終わりまで神様あなたが導いてくださいますように、あなたに期待します。感謝して愛する主イエスキリストの名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。感謝します。今日はエペソ人への手紙の2章5節の御言葉になります。お読みしたいと思います。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなたが救われたのは恵みによるのです。アメン。感謝します。今日は恵みというテーマで御言葉を語らせていただきます。私たちクリスチャンはイエス・キリストというお方と出会うまでは望みや希望もない、また本当の愛を知らないものでありました。何が正義か、何が真理か、何が正解か、そしてどうしたら人生に生きがいを見出せられるのか、そのようにさまよっていたものでした。そしてそんな私たちに一筋の光を照らしてくださいました。また道しるべを示してくださいました。それがイエス様の十字架です。十字架というのは当時最も残酷で醜い刑罰でした。その最も醜い残酷な刑罰、十字架に向かってイエス様は自ら歩んでいかれました。それはこの世に生きる人々が一人でも多く神様の国に入ることができるように、また永遠の命を得ることができるようにイエス様は私たちのために十字架にかかってくださいました。そのことを知り受け入れた人は神様の子供とされ、クリスチャンと呼ばれ、聖書に書かれている神の言葉こそが正義で真理で正解で、イエス・キリストの贖いの十字架こそが私の誇りで私の人生の生きがいなんだと、ガラテヤ人の手紙を通して神様に対する信仰を教えてくださっています。私たちクリスチャンはそのことはほとんどの方は分かっている、知っている。でもなぜ日々の生活を過ごすときにそのことを忘れてしまうのでしょうか。イエス様の十字架の贖いに対して否定的な行動をとってしまうのでしょうか。その一つは物理的にイエス様が見えないという理由があるのかもしれません。例えば当時のようにイエス様が目に見える形でおられたなら、きっと私たちの考え方やその信仰は変わっていたかもしれません。例えば自分の会社の社長がいたら態度は変わるんじゃないかなと思います。性格によっては変わらない人もいるのかもしれないけれど、自分よりも権威のある、また威厳のある人が目の前にいたなら、きっと私たちはシャキッとするのではないかなと思います。二つ目は背かせる働きがあるということ。この世に生きている間、私たちを神様を引き離そうと引き裂こうとする働きがあります。それは御言葉を反対と主張する罪です。神様の御言葉を反対とする罪が私たちと神様を引き離そうと今も働 働き続けています。またその罪の始まりは、アダムとエバが神様が食べてはならないと言ったその実を食べてしまった。背いてしまった。そこから今も罪は続いています。私たち一人一人は神様が計画を持って作られました。自分の人生はこうしたいと思っているかもしれないけれど、神様が計画を持って導いてくださいました。その計画というのは一人一人違っています。私たちが見て同じやなと思っていても、神様からしたら一人一人完全に違っています。一人一人の計画は違うけれど、共通していること、それは神様を礼拝する、神様を崇めるということ。それは共通して言えることです。だから韓国人でもアメリカ人でもアフリカ人でも、色が違っていても文化が違っていても、私たちは神様の御言葉を通して神様を礼拝することができるんです。一つとなって、そう思った時に、一つはイエス様が見えない、見たという方がおられるかもしれないけれど、実際には形として見えない、またそれを引き裂こうとする攻撃がある。これを戦いとして考えるなら、すごく不利な状況なんじゃないかなと思いました。見えないプラス攻撃がある、イコールピンチですね。でもイエス様はこう言われました。見ないで信じる人は幸いだと。簡単なようで難しくて、難しいようで簡単で。箴言の8章の17節にはこのような御言葉もあります。私を愛する者を私は愛する、私を熱心に探す者は私を見出すと。見出すとは発見するということです。今日ここに集っている一人一人は発見することができたんじゃないですか。だからクリスチャンはこういうふうに言うことができます。イエス・キリストを見たことはないけど、でも聖書に書かれている神の言葉を信じているし、愛している。だから今、言葉にするのは難しいぐらい、私のうちには楽しみと平安と喜びと愛があるんですと、心から宣言することができます。旧約時代にイスラエルの民はエジプトで苦しめられていた。ここから救い出してほしいと神様に願った。神様はその祈りを聞かれた。エジプトを脱出することができた。そしてその道の途中で神様の印を体験しました。ありえない体験をしました。天から食べ物が与えられ、水のないところに水が与えられ、海が真っ二つに割れるという印を目の当たりにしました。でもイスラエルの民は結局モーセまた神様を拒みました。コリント人への第二ではこのような言葉があります。彼らの心は覆いがかかっていると。心に覆いがかかるとは、救い主であるイエス様を認めない、受け入れない、イエス様に対して背を向ける。背を向けるということは罪です。創世記の3章7節にはこのような御言葉もあります。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。アダムとエバが神様が食べてはいけないよと言った実を食べて、初めに取った行動。それは腰の覆いを作った。なぜ？自分たちが裸であるということが恥ずかしかったから。なぜ神様が作ったものが恥ずかしいんですか？そこから神様を否定するという罪が始まりました。でもこれは人間の本質だと思います。見ないと信じない。叶えられないと信じない。 これができないと信じない、これは人間の本質だと思います。イスラエルの民のように結局印を見たとしても受け入れられるかどうかはわからない。救われた人たちの中で体験また印を通して神様を信じた人がいらっしゃると思います。印を見て受け入れたのであればそれはまた幸いです。でも全ての人が印を見たところで神様を受け入れるかどうかわからない。だからクリスチャンは見るから信じるという信仰は捨てなくてはいけません。してもらえたら信じるとか神様を試すような信仰は捨てなくてはいけません。それが叶えられなかったとしても、その祈りが聞かれなかったとしても、神様は良いお方だから良いことをしてくださる、ただそれを待ち望むものになりたいと思います。クリスチャンは救われていると言います。私たちは救われています。救われているならば救われているものとしての生き方をしなければいけないと思います。救われているのに救われていないもののような生き方をしてはいけません。それはイエス様の十字架を否定するということと同じです。アダムとエヴァが神様を否定したように、私たちが救われていないもののように生き方をするのであれば、それはイエス様の十字架の贖いを否定するということです。じゃあ救われているものの生き方とは何でしょうか。伝道する、誰よりも礼儀正しくとか。救われているものの生き方は天国の喜び、救いによる恵みを感じながら体験しながらこの世に生き続けるということです。それが救われているものの生き方です。天国の喜び、救われたという恵みを日々体験しながら実感しながら生き続ける、それが救われているものの生き方です。だから御言葉を守らないといけないとか行わないといけないとか、そんな義務的な考えではなくて、御言葉を聞かなければ、御言葉を行わなければ、天国の喜びやまた救いによる恵みを体験できない、神様の愛を体験できないということがクリスチャンにとって一番辛い、悲しいことなんだって。これをしなければいけないとかではなくて、御言葉を聞かないと、御言葉を行わないと神様からの恵みを体験することができない。だから福音を伝えなければいけないという状態から脱出して、私たちの行動や言動や一つ一つがそのところから福音が出ていくように、キリストの香りを放つように、そのようなクリスチャンになりたいと願います。それがイエス様です。イエス様が話す言葉、その行動一つ一つは福音でした。だからイエス様に触れるだけで癒され、手を置かれるだけで癒され、私たちクリスチャンはそのようになっていかないといけない。救われているものが救われていないもののように、救われていない人たちと、同じような生き方をしてはいけません。同じような考え方を持ってはいけません。なぜこんな時に笑っていられるんですか？なぜこんな時に慌てないんですか？大丈夫です。主が何とかしてくれるから。そこには恵みがあります。恵みがあるから告白することができます。イエス様の十字架は言葉では表せきれないけれど、十字架は一度で十分です。十字架の贖いを受け入れたのであれば、イエス様の十字架を台無しにするようなことをしてはいけない。二度も三度も貼り付けさせるようなことはしたくない。それでも、もし 何か私たちに降りかかるものがあるとすれば、イエス様は何度でも私たちの代わりに盾となってくれます。そんな愛あるお方で感謝します。最後に、私たちを強く動かす源は救いによる恵みというガソリンを受け取るほかありません。例えば BMW やアウディやポルシェ、フェラーリ、世界に数台しかないと言われる車があっても、ガソリンがなかったらただのポンコツです。どんなに高級車であってもガソリンがなかったら走らないし、走らない車はポンコツです。車は走ってなんぼなので、走るために車は作られているので、それならちょっと小汚い軽でも、小さいボロい車でもガソリンを入れて走るのであれば、その車の方が価値があります。車の役割を果たしています。車で例えるなら、僕たちよりも素晴らしい人はいるでしょう。誰からも尊敬される素晴らしい人はいると思います。優れている人いると思います。でも私たちが、例えば小汚い軽でも小さい車でも、神様の恵みというガソリンを入れて一生懸命走るのであれば、神様はその車を絶賛されます。スピードが遅かっても速かろうが関係ない、神様は一生懸命走るその車を絶賛されます。一生懸命走ってるね、いいね。車は走ってなんぼです。恵みを受けてそこから始まります。恵みというガソリンを受けなければ、私たちは走ることなんかできないし、福音を伝えることなんかもできないし、何かをなすことなんかも伝道することが、知識があれば言葉をうまいこと使えるかもしれない、伝えることできるかもしれない。でも本当の意味で恵みというガソリンを入れなければ、何もなすことなんかできません。恵みを受けて、そこから始まります。だから仕事をしている時も、家事をしている時も、友人と遊んでいる時も、何をしている時も、恵みという源、原動力が必要です。だから今日この礼拝を通して、神様に恵みをもう一度与えられるように、私たちのうちに恵みというガソリンを満タンにしてもらえるように求めていきたいと思います。主よ、どうぞ今私のうちをあなたの恵みで満たしてください。あなたの恵みが必要です。天国の喜びが必要です。平安が必要です。愛が必要です。許しが必要です。悔い改めが必要です。だから聖書は言っています。第一に神の義と神の国を求めろ。第一にそれを求めることで、私たちに恵みが与えられ、強く行動し動くことができます。与えられ、そこでまた霊の目が開かれ、御言葉が与えられ、知恵が与えられます。信仰が与えられます。すべては恵みというガソリンがあってです。そのようにして私たちは日々生きていかなければいけません。御言葉を伝えなあかんとか、そんな以前に、もうすでに私たちの存在が神を伝える福音になっているように、そのようなクリスチャンに作り変えられるように、神様に求めていきたいと願うんですけれども、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。主よ、どうかもう一度私たちのうちに天国の平安を与えてください。神の国を与えてください。何よりも主よ、恵みを与えてください。今私たちのうちをどうか恵みで満タンにしてください。あなたの恵みがなければ私たちは生きることができません。あなたの恵みがなければ私たちはこのようにして教会に来ることはできません。あなたの恵みがなければ私たちはあなたに礼拝を捧げることなんかできません。あなたに賛美を捧げることなんかできません。 イエス様、あなたと出会った恵みをもう一度与えてください。神様、あなたを知ったその時の喜びをもう一度与えてください。あなたの愛を知ったその時の感動をもう一度与えてください。今その感動が必要です。主をどうかもう一度与えてください。お願いします。それを握りしめます。どうか主をお願いします。今どうか私たちの心を見てください。あなたを否定するものがあるなら、どうぞあなたのその見てで取り除いてください。私たちの心を今清めてください。私たちの心を今あなただけにしてください。主をお願いします。もし私たちの心に覆いがかかっているのであれば、今あなたを求めます。イエスを求めればその覆いを取り除いてくれるとあなたはおっしゃってくださいました。今あなたを求めます。神様、今あなたを求めます。イエス様、あなたの十字架を今求めます。主どうか今覚えてください。この時を感謝して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。